金宝殿がインターネットでお送りいたします朗読の時間。今日は脇坂陽子の朗読でお送りします。この本面白いでと息子が貸してくれた本、それが今回朗読するおかんと僕の信仰継承です。著者は大島重則さん。大島さんは京都府出身です。神戸改革発進学校を卒業され、現在鳩ヶ谷福音自由教会の牧師です。また KGK キリスト社学生会の総主事として学生伝道の現場に携わっておられます。この本を書かれた頃の大島さんの子供さんは10歳と12歳。家族を愛する素敵なお父さんです。今回の題は家族で一緒に過ごす。さてさて、どんなお話が飛び出すのでしょうか。家族で一緒に過ごす。日曜の朝、妹と僕は起きるとすぐに親父の布団に飛び込み、親父にプロレスで戦いを挑んだ。幼稚園でいじめられっ子だった僕がヘッドロックを決めると、親父は顔をしかめてギブギブギブと言ってくれる。すると僕は間違いなく世界最強だと確信できた。しかし月曜日の朝には早々に、その確信はいとも簡単に幼稚園で崩れ去ってしまうのだが、僕にとって日曜の朝は一週間の中で一番早起きをする朝だ。そしてそんな親父と僕の光景をおかんは微笑みながら眺めていた。おかんにも時々あった微笑ましい光景。おかんは家族で過ごす時間を大切にしていた。親父もおかんも学校の教師で共働きだったため、家族と過ごす時間には限りがあった。土曜日にも家に仕事を持ち帰り、テストの採点や通知簿の書き込みをするおかんの姿、教育関係の分厚い本に囲まれて講演準備をしている親父の背中が記憶に残る。しかし不思議と僕はおかんが仕事をしていたことを寂しいとも嫌だとも思ったことがない。なぜならおかんは懸命に限りある時間を精一杯楽しく盛り上げようとしてくれたからだ。ある日、重則テント買うたでとアウトドア派でもないおかんが急に5、6人が泊まれるテントを買ってきた。親父も親父でそんなにアウトドアというわけでもない。結局最初にテントを張った場所は家の庭先。僕らもわーいっと盛り上がったのは昼間の間だけ。実際夜になって寝てみると、寒いし背中に石が当たって痛いしで、家で寝た方が楽だと早々に判断。その後1、2回使っただけでテントはお蔵入りとなった。それでも鮮やかな記憶として今もよみがえる光景に、テントの中で過ごした家族の時間がある。また年に一度夏休みには家族旅行に行った。しかし行き先は広島の原爆ドーム、静岡のトロ遺跡、 科学万博つくば85と、社会見学かと突っ込みを入れたくなるような教師家族の旅。そして僕たちは旅行の後は必ずそこで学んだことを夏休みの自由研究にまとめるのだった。おかんは家族と過ごせない時間を取り戻そうとするかのように、すごい集中力で家族が一緒に過ごす記憶づくりを心がけてくれた。家族の時間を大切にし、僕らにも自分勝手な単独行動は許さず、あんた今日はお姉ちゃんの誕生日やからな、絶対家に早く帰っておいでや、と家族で過ごす日を優先させた。私たちは家族に支配されても家族に縛られてもいけないが、家族で過ごすことでしか得ることのできない記憶を形成することは大切だ。時間をかけないと家族は出来上がらないし、同じ時間を過ごさないと家族でものを考えるということができなくなる。キリスト教信仰もまた個人プレーではなくチームプレーだ。教会でものを考えることができるようになるためにも、家族でものを考えるという経験を成長の段階でしておくことは大切だ。このチームプレーに助けられたのが KGK 主事になる時だ。親父の葛藤、おかんの涙の前で献身するべきかどうかを悩んでいた時に、妹のよし子に相談した。もし KGK 主事になったら、両親を田舎に残してこの先どこで働くかはわからなくなること、長男として家のこと、親の老後のことをどうしたらええのかわからなくなっているんだと話した。すると妹のよし子が、私な、お兄ちゃんの献身は神様の御心やと思うんや。だからな、家のことは私が福知山に残るから。安心してお兄ちゃんは神様の働きのために献身したらええと思うよ。妹が今も両親の住む実家のそばに住んでくれて、旦那のマー君と両親のこと、畑のこと、家のことを引き受けてくれている。僕が今東京で働けるのも、よし子があの家族を大切にしてきたおかんの空気の中で育った一人だから。妹のチームプレーの進行が僕を伝道の現場に送り出してくれている。皆さんいかがでしたか？さて、次回は12月第3日曜を予定しています。お題は、社会に貢献するです。どうぞお楽しみに。また、金宝殿インターネットラジオでは、以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。この放送は金宝殿近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。 金宝殿とは近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は金宝殿公式ホームページの協力教会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。またご感想やご意見、ご質問などもお待ちしております。この放送は脇坂陽子の朗読でお送りしました。それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。